一郎の日曜天国。おはようございます。2月20日日曜日朝10時になりました。 TBS アナウンサー安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて今日の関東地方ですけれども、スタジオのあります赤坂は薄曇りといった感じでしょうかね。
そうですね、
少し寒いなという印象もありますけれども、
はい。
また先週ずいぶん天気崩れましたしね。
すごく変わりましたね。
そうですね、春の嵐というには少し早いのかもしれませんが、特に金曜日ですか、ものすごい風が、街路樹が音を立ててなびいてましたけれどもね。それから木曜深夜から金曜午前中にかけて雨もすごく降ってましたよね。
そうでしたよね、その雨雲が強風でこうぐんぐん動く様子がよくわかりました。
本当ですよね、
はい。
春の天気は変わるんだなという感じで見てましたけども、またこの風が春を運んでくるのかなというふうにもね感じていますけれども、
そうですね、
ちょっとずつちょっとずつですけれども暖かくなっていってるなという感じがしますね。
そうですよね、湿度がこう増してきたなという、はい、気がします。
そうですね、北関東の方はどうでしょうかね。まだまだ雪残ってるんじゃないかなと思いますけれどもね。
そうです
ね、3月に入りますと一気にね、街社会全体も春として動き始めますからね。
春として、そうですよね。
これがまたね、手のひら返したようにまた2月が28日までしかないですから意外に早くやってくるんですよね。
そうですよね。
そうするとなんかフレッシュマンフェアとかに煽られちゃったりしてこっちは全くフレッシュマンじゃないのになんか煽られちゃったりするんですよね。ビッグカメラで余計なもの買っちゃったりするんですよ。
わかります、
ね、
緊張した方がいいかなとか思って。
そうなんですよね。あと毎年春になるとこの話してますけれども、東京とか神奈川とか埼玉とか千葉が多いんですけれども、まあ、18歳19歳になってこれから関東で働く、あるいは東京などの大学で勉強するというような地方から出てくる若人たちがねこう
すごい苦々しい顔ですけど、
上京18年目の私の心を揺さぶるわけですよ。
そうだよね。
もう本当にあの分かりますよね、フレッシュマン、フレッシュウーマンたちの瞳がね、
う
ん、
そうですね、
なんかちょっとさまざまな問いかけをね彼らから無言のうちに問われるわけですけれどもね。なんか、毎年話してると思いますけれども、繰り返しになりますけども、ビッグカメラで新生活を始めるための電化製品とか揃えている女の子とか見ると、なんか涙が出てきちゃう。で彼女たちは少なくとも2年とか4年ぐらいで自分の人生の進路をバチバチって決めて、タタタタってこうね進んでいくんだよね。でも明らかに自分が2年後4年後にはそうなってないだろうなみたいなことをずっと繰り返してるわけだよね、これまで、4タームぐらい。本当に早いでしょ、18区の女の子たちって。
そう見えますね、
なんとなく自分のその将来のなんとなく希望とか恋愛あるいは結婚とかの相手とかをパパパッとこう決めるわけでしょ、そしてまあね、花の盛りは短いというと怒られるかもしれないけれども、自分の人生のおおよその基盤を短い2年とか4年の間にババンと決めてでサダダダっていくわけですよ。
ああもうたまらないんです。
こっちは流暢になんかこう絵の具とかパレットとか開いて何に塗ろうかなみたいなこと考えてるわけでしょ。その間に鉛筆でさバーンって書いてって、私の人生これですって、はいどうもありがとう、東京さよならってバッていなくなるわけね。こっちでちょっとうまくいかなかったんでもう1枚みたいなことやってるわけでしょ。煽られる。負けてはなるまいとは思うけれどね。未だ思春期を脱せずというところですけども、
本当ですね。
どうですかこの36歳の赤裸々の心の叫びは。
36だっけ。
37ですけど。やだもうね、本当にもし自分のような家族がいたら怒ってあげたいって感じですよね。
そうですか。なんで
しっかりしなさい。さて今日2月20日の関東の天気ですが、南関東は曇りで夜から雨になるところが多いでしょう。北関東は曇り時々晴れ、 最高気温は昨日より2度ほど高く、東京で11度、前橋で13度の予想が出ています。そして明日月曜日の天気ですが、南関東では朝まで雨の残るところがありますが、日中は各地曇りがちになるでしょう。南関東、東京、埼玉、神奈川、千葉ですね、今日夜から雨、そして雨が明日月曜日の朝まで続くということですね。
そうですね。
さて明日月曜日ですね、2月21日、非常に大きなイベントが行われるんですけれども、皆さんお分かりでしょうか。中田さんはお分かりになりますか。はい、
あ、ニュースがありましたよね。
はい、
はい、来ます、来ます。
そうなんですよね。
はい、はい、
皆様もニュースで聞いたかと思いますけれども、明日月曜日夜9時ぐらいになるそうですけれども、中国から2頭のジャイアントパンダがやってくるそうですね。先週ぐらいからラジオ、テレビ、新聞などでも盛んに報じられていますけれども、この番組日曜天国に長くお付き合いをいただいている皆さん方はご存知かもしれませんが、私安住紳一郎37歳ですが、パンダについてはちょっとうるさい。
そうですね、
履歴書の趣味の欄に醤油パンダ合唱と書いていますからね。私はうるさいというよりも相当小うるさい。パンダについては私が喋りたい。もうこの1週間ね、テレビが特にそうですけれども、あと新聞ね、コラム欄的なもの、もうパンダがやってくる特集ですけれどもね、全部知ってること、もうやだ、私に喋らせろ。ちょっと大行なものになってますけれども、そうですよ、先週番組が300回を迎えました、ありがとうございましたというような話をしましたけれども、私がこの番組でパンダのことについて一番最初話したのは、もう意の一番ですね、放送9回目ですよ。
はい、そうだった
んですね。300回の放送の中での9回目ですよ、意の一番、うん、番組スタートしてからもう1ヶ月後、
うんうんうん、
もうその時でも25分ぐらい喋ってますから、もう私の頭の中の引き出しの一番上の引き出しはパンダが入ってます。
本当だ、
何かどうぞって言われたらもうパンダの話がさっと出てくるわけですから、にわかファンではないということを改めてここで認識していただきたい。先週からちょうどね、ここ1週間ぐらいですけれども、本当に一気にパンダブーム再びということで、ボルテージが上がってきた感じ、ひしひしと伝わってきていますけれども、にわかファンではないんだと、ここをね
強調したい、
強調したい、理解してほしい、今日この2時間の放送でそこだけ理解してほしい。
そこは間違いなく。
でもほら、日ハムの斉藤佑樹投手の一挙手一投足にキャーキャー声援が上がってますけれども、俺はちょっと待ってくれよと、俺はゆうちゃんを小学生の時から応援してるんだよっていうのは気持ちね。
なるほどね、
日ハムに入ってから早稲田時代にキャーキャー言ってるようなそういうレベルじゃないんだと、俺はゆうちゃんを小学生時代から知ってんだからみたいな、それぐらいの気持ちなんです。
なるほどね、
また今日ね、初めて聞いたとか、あるいは昔の放送のことはかすほども記憶がないという方もいらっしゃると思うんですけれども、このアナウンサーはね、その昨今のパンダブームに乗ってパンダの話を今日するんだっていうふうにね思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。とても釈然としない。釈に触る、
侵害、
一言で言うなら嫌だ。そこで私は今日この放送で皆さんににわかファンでないことを証明するべく、驚きの芸当をお目にかけたい、お耳に入れたい。にわかファンではないことを証明するべく、驚きの芸当をお耳に入れたい。
もう一度。
これはね、力が入ってる。
そうですか。
力が入ってる。ぜひ聞いてほしい。明日の夜午後9時ぐらいですね、成田空港に中国四川省にある臥龍パンダ保護センターからオスメス2頭のパンダがやってきます。いいですね、はい、全日空 ANA の飛行機に乗ってやってきます。飛行機はちょうど白黒のまだら模様にペインティングされた特別機、フライパンダ号っていう飛 飛行機に乗ってやってくるんです。明日の夜9時ぐらい成田空港にね。
そうですか。
でそのパンダの輸送を担当しているのは、うん、阪急阪神エクスプレス社っていう、合併して名前が変わったんだけども、昔の阪急交通社、これはランランカンカンの輸送もしたことがある、まあ、パンダ好きにとってはもう名前が通っている、輸送会社なんですよ。
そうなんですか。
昔の名前が阪急交通社ね、阪神と合併しましたんで現在阪急阪神エクスプレス社っていうんですけれども、もうパンダ好きならこの辺りはほとんどノーブレーキで駆け抜けたい知識のラーですね。
そうなんですね。
それで当然こういうようなことは多分月曜日明日あって翌火曜日のワイドショーでも見ていれば誰でも知ることになる情報。
ああそうですか、う
ん、こんなことはね、こんなことって言っちゃうけれどもね、それで多分上野動物園のパンダの飼育の担当班長は倉持博さん36歳、俺の2つ下かな、だと思うんだけれども、が担当することになる。これも多分火曜日の新聞3紙ぐらい読めばどっかに書いてあると思う、
若い方ですね。
結構ね若い方なんですけど、でもあの日本で唯一というか上野動物園でのパンダの飼育経験がある倉持さんっていう、これもパンダ好きにとってはもうね有名なところの話なんだけど、
その
一気にノーブレーキで駆け抜けたい知識の羅列なんだけど、でこういうどこにでも書かれるようなような情報、こんなことは私は伝えたくない、私にしか出せないものを今日は出したい。飛び切りの芸当です。上物だよ今日は。
あ、
前置き長引いてますけれども、これは本当にテレビラジオインターネット雑誌新聞もその辺にあるようなメディアは全く書いてないからね。唯一無比だ。本当にだよ。
すごいですね。
これはすごい、びっくりしちゃうから。前置き長引いてますけれども、やってくるパンダですけれども、これもすでに新聞などで報じられてますけれども、オスのパンダ名前ご存知ですか。
比べる力と書いて、
はい、
はい、読み方は
そうですね、比べる力と書いて苦問式じゃないんですよ、比べる力と書いてビーリーって読ませるんですけどね、オスのパンダがビーリーで、メスのパンダはちょっと読みづらくて、仙人の仙に女と書いて仙女とか仙女、イが入って仙女とか仙女とか言ったりするんですけれども、このオスのパンダビーリー、メスのパンダシェンニュ、もともと中国の名前あるわけなんですが、今度3月から上野動物園で公開するにあたり、その名前とは他に日本国内で使用する2頭の名前が間もなく公開と同時に発表されるんですよ。まだ決まってないんですけどもね、それで飛び切りの芸当というところになりますが、ズバリ私は明日来るパンダがどういう名前になるのか大体俺には分かっているということです。どうですか、ラジオテレビ雑誌インターネットどこ見てもこんな話は出てませんよ、当然これから決める名前ですから。
そうですよ、
それが分かっちゃうって言うんですから。
なんでで
しょうかね。ただ2頭のパンダの名前私にはもうはっきりと見えています。ノストラダムスか藤田琴止めかと言われてますが、物の見事に当ててみせましょう。
本当ですか。
そして多分パンダの公開と同時、3週間後か1ヶ月後ぐらい名前の発表があると思いますが、合わせてね、その時に本当に安住の言っていた通りになったと皆さんも喜びに浸ってほしい、そして私がにわかパンダファンではなかったということを後世にまで語り継いでほしい。
広めてほしいんですね。
皆さん、私は己の能力を誇示したいのではありませんよ、皆さんに幸せを感じてもらいたいんです。
そうなんですか。
私は異能者でもなければ預言者でも宗教家でもありません。そうです、私はただの変なアナウンサーです。ちょっと変な情報を発信するのが何よりの喜びなのです。今日はすごいゲートをお見せしますよ。話が芝居がかってしまいましたが、話8分の1といたしましても、パンダに詳しい方なら大体パンダの名前っていうのは予想されるっていうのがパンダファンの中では、まあ、通な楽しみ方とされてるんですけれどもね、多分ラジオ聞きの方でもパンダの名前予想されているという方がいらっしゃるかなとは思いますが、一応言っときますけれども、別に嘘800じゃないですからね、参考までに和歌山県にあります南紀白浜のアドベンチャーワールドという遊園地動物園がありますけれども、あそこには現在8頭のパンダがいるんですけれども、ちょうど2006年、2008年、2010年、2年おきですね、2006、2008、2010年と2年おきに 3組計6頭のパンダが生まれたんですけれども、
はい、
それぞれに名前の公募があって、その6頭に名前がついたんですけれども、
はい、
愛浜、名浜、栄浜、名浜、陽浜、海浜って名前がついたのかな、6頭、うん、ちょっとパッと聞くとわからないと思うんだけれども、愛浜、名浜、栄浜、名浜、名浜が漢字違いで2頭いるんですけれども、
ね、
あの明るい方の名浜と梅の方の名浜と2頭いるんですが、まあ、これがどうしてそういう名前になったのかっていう経緯も喋ると30分ぐらいかかっちゃうんですが、でこの6頭に名前がついたわけじゃないですか。で私は当然この時も予想していて、この6頭中2頭の名前当ててるんですよ。まあ、ちょっとバカにした感じになってますけれどもね全部じゃないのかっていう声ここまで聞こえてますけれども、でも6頭中2頭の名前当てるってすごいですよ。
すごいですよ。
その確率たりは6分の2、3分の2、33% でしょ、
う
ん、
そうです。
33% 当たるったらすごいよ。
すごい打率。
競馬の予想だったら12レース中4レース当たってるってことだから、これ聞き逃す手はないでしょ。
は
急にあの予言者っていうよりもなんか競馬の予想やみたくなってきましたけど33% よ。今回2頭が来日しますけど、これ3頭来日したらそのうちの1頭は確実に当たるってことだから。
そうです。
これすごいよね。まあ残念ながら2頭しかいないからね、まあ当たるか当たらないかわからないんだけれども、でも 33% 当ててるのよ。愛浜と栄浜っていうのを当ててるんですけども。
あ、そうですか。字も字を
字ごとね、字読み当ててますから。
そうかそうか。
これ実績あるんですよ、うちの予想屋は。
本当ですね。
別に闇雲当てずっぽうってわけじゃないんですよ。これ予想するに実はポイントがありまして、はい、これまでのパンダの歴史、過去、それから社会情勢、モード、流行、言葉のイメージ、さまざまな要素を勘案して予想するんですね。ちょっとあの皆さんも一緒にやってみると楽しいので、はい、一緒に予想のやり方をここでもう一度改めてということでお時間をいただきたいんですけれども、
はい、
パッと言われて今度来るオスとメスのパンダの名前じゃあ何になりますか、どうぞ予想してみてくださいって言われると困るでしょ。
困りますね、手がかりが欲しい。
そうですよね、はい、インスピレーションで言うと何ですか。
そうね、
ラジオの前の皆さんもお考えください。
どうしよう、
私が逐一バカにしますから
困る、はい、
どうぞ。オスのパンダを、
オスのパンダはライライ。
ライライで、おお。メスのパンダを、
メイメイ。
メイメイ、あメイメイはねもう和歌山にいたんですよ。
あ、そうか、
まあいろいろ多分想像できると思って名前つけるの予想楽しいんですけれども、
はい、
これはあの実際にそういうふうにイメージして、うん、そしてさらに今世界の動物園や保護施設にだいたい235頭ぐらいの飼育されてるパンダがいるんですよ、名前のついてるパンダが、野生パンダじゃないパンダが、
はい、
でその235とすでについている名前との重複をチェックしていって、さらにその日本人の持つ言葉の漢字を勘案して予想していくってことなんですよね。でさっきメイメイっていうのはいたよねみたいな話になるんで、同じ名前つけるとちょっとね都合があるんで、こう弾いていったりとかして、そういうことの作業になるわけなんですけどもね、あのこれ最後までやりますよ、今日時間かかりますけど、はい、こんな一般論で終わりませんよ、具体的にやってきますからね、
あの何か用意するものありますか。
用意するものは、まあ、なんとなくペンと紙を置いておいていただければいいかなと思いますけどもね、やっぱりそのパンダの名前というと真っ先に思い浮かぶのが昭和47年に来日したランランとカンカンだと思うんですよね、でなんとなくカンカンとかランランというのがいかにもパンダらしい名前、
はい、
で全体的に中国出身のパンダでもそういう風な名前がついているパンダが多いんですが、うん、そして日本はその後に、うん、フェイフェイ、ファンファン、トントン、チュチュ、ユーユー、そして、リンリンってなるんだけれども、なんとなくその上野のパンダの歴史のキーポイントにいたのはランラン、カンカン、トントン、そして最後まで上野の顔となったリンリン、この4頭がやっぱりちょっとスター選手になってくるわけなんだけれども、でランラン、カンカン、トントン、リンリン、やっぱり共通してくるのは2つの文字の繰り返しで真ん中にんが入ってくるってことだよね。
そうかそう
ね、これやっぱり上野パンダの王道なのね。
そうかそうか、
春日野部屋の土地認識、土地まとい、土地つかさみたいな、そういうやっぱりちょっとそういう風になってくるわけだよ ね、 やっぱね代表的な力士にはそういう名前をつけたいみたいな、大島部屋なら朝日豊かみたいなね、佐渡ヶ岳部屋だったら琴を絶対つけたい、
なるほど、
そういうことあるわけです、でやっぱり上野パンダの王道というと運を含む2文字2文字の繰り返し、
そうか、
これパンダ2の間では運を含む 2x4 って言ってるんだけども、
本当、
うんを含む2文字2文字の繰り返し、ランランカンカントントンリンリンみたいな、うん、これがやっぱり上野のパンダの王道なわけね、
はい、
で襲名するならばやっぱりこの系統に乗っていきたい。
そうですね、うんうん、
しかも上野動物園はパンダがいた頃の活気を取り戻したいんだというコメントを昨今たびたびしていますので、ほうほうほう、当然ランランカンカントントンリンリンに続く名前っていうのがやっぱ有力になってくるよね、
うんうんうん、
全くこれまでパンダを引き受けてなかったんだけども新しく引き受けるよっていうんだったら太郎花子っていうのもあるかもしれないし、
うん、
なんかちょっとね違う名前がね来るかなと思うかもしれないけれども、パンダがいた頃の上野を取り戻したいんだっていうコメントがあるがゆえに、やっぱりこれはランランカンカントントンリンリンの系譜に乗った名前じゃないとダメだろうっていうことになるわけですね。
そうです、ゾクゾクしてきます。
まさにこのパンダの過去ヒストリー、そして長々と続いている流行モード、これをきちんと取り入れて予想するわけだ、
うん、間違いない。
さあそこで具体的だ、
はい、
やっていくわけだ作業をいくら予言者といっても仕事は大変地道なんだね。
おうおうおう、
まずあからうんまでの46音を紙にバッと書き出すわけだ、
はい、
そしてあんあんからおんおん、うんうん、ふんふん、けんふん、ほんふんと全部書き出すわけだ、46パターンそしてさらにはイボーンの陽音、ミャミューミョーヒャーヒューヒョーシャーシューショーキャーキューキョーニャーニューニョーチャーチューチョーも書き出すわけだ。それでファンファンフェイフェイの欄が、ファンファンフェイフェイの例があるから、はい、一応ファフィフフェフォの語も足すわけだ、
はい、
でこれで69パターン作って、でアンアンインインウンエンエンウンってずっと書くわけ、
はい、
それで地道に探っていくんだねくだらないかもしれないけどこの作業が楽しいんだ
楽しいんだ
皆さんもやってみるとねすごく楽しい、
うんうん、
自分の言葉のイメージをフル活用してね。
そうですね、
そして書き出した横にその音から感じられるイメージを右端に書き込んでいく。
なるほど、
うん、そのポイント、その言葉から生じるイメージをねこう書き込んでいく、うん、そしてそのイメージが今度来るパンダに合うかなという照らし合わせの作業。
なるほど、
うん、まさに連想ゲームワンワンニャンニャンコーナーだね、まあ、連想ゲーム見てた人には分かると思うけれども、
はい、
例えばじゃああ行からやっていくわけだけれども、
そうですね、
例えばアンアン、
はい、
私の場合はアンアンの横にマガジンハウスの雑誌になっちゃうねって書いてありますね。
書いてありますね、
なりますねアンアンっていうとね、
はい、
なんとなくね。でインイン、
うん、
インイン、まあ、インインと轟く大砲みたいな言葉がありますけれども、インイン自体でちょっと意味があるなみたいな、うん、ゴーという音と意味なんですけども、
うん、
インインで、うんうん、なんか困ってる感じがするだけだよねなんかね日本に来ちゃったけどみたいなことになっちゃうよね、パンダ外交って何みたいな感じになっちゃうね。
頭を抱えてるイメージが、
さらにエンエンになるとね、その困惑がもう涙になっちゃってるよねエンエン、最終的にはオンオンになって叫び出しちゃうみたいなことになるわけだ。そうするとまあここで三角つくのは、まあ、マガジンハウスの雑誌と被るけれどもアンアンが残るわね。
まあその中ではそうですね。
さあ家業移りますよ、これずっと今日やりますからね、はい、カン
カン、カン
カン、いいなと思うでしょ。でもこれはカンカン、昭和47年に来た大先輩だからさすがにないだろうと、
ね
え、まあね、2代目コロンビアローズみたくなるわけだからね2代目カンカンみたいなもおかしいなって、ね、キンキン、
うん、
どうですかこれは完全にほとんど100人中100人が相川欽也さん頭に出てきたよねキンキン、難しい。クンクン、どうだろう。クンクン、犬だよねやっぱりね。
あ、そうね、うん、こう匂いを嗅ぐとかそういう、うん、
ケンケン、
うん、
意外にいいかな、
うん、
でもちょっとなんとなくチキチキマシンモーレースみたいな、
うん、
もしくは古い世代だと健城美恵子さんみたいな、
うん、
そんなイメージあるかなみたいな。コンコン、
うん、
これ狐になっちゃうよね。
あ、
でこうイメージを書き出していくわけ。
そうか、
でこう繰り返しやっていくわけ。
はっはっは、
うんうん、それでイメージが比較的いいものをグッと集めてくるわけですね、
はい、
そして私の場合は集まったのは8つ、
はい、
アンアン、サンサン、シンシン、ヤンヤン、ヨンヨン、ルンルン、ノンノン、そして迷ったんだけどもケンケン、
はい、
この8つ、
うん、
これがまだ比較的いけるんじゃないかな。で先ほども言ったように世界にいる235頭で重複している名前をここから探すわけ。でもし他に名前があったら先に使ってるから使えないなということになるわけでしょ、そうすると、はい、シンシンっていうのがメキシコのチャプルテペックズーっていう、チャペルテペック動物園っていうところにいるんだね、もうシンシンってのは、
調べたんですか。
これはねあのパンダ好きはみんな持ってんの、これファイルで。でヤンヤンってのはこれオーストラリアのシェーンブルー動物園にいるんだね、もうね、ルンルンってのはこれアメリカのアトランタ動物園にもうすでにいるわけですよ。いい名前持ってくでしょやっぱりね。
本当ですね、
ということで残るのは、大丈夫ですか皆さん聞いてくれてますよねアンアン、サンサン、ノンノン、ケンケン、ヨンヨン、この5つしか残んない。
少ないな。
少ないでしょ、
はい、
もうこれしかないわけよいい名前は。困っちゃうよね。
困る。
さらに今度これはどういう作業につながっていくかというと、
はい、
じゃあオスメスをその名前から強烈にイメージできますかという作業に移りますよ。
うーん、
さあどうですか。アンアン、サンサン、ノンノン、ケンケン、ヨンヨン、
うん、
これは私の主観ですけれども、
はい、
なんとなくサンサンとヨンヨンはちょっと中性的だな、オスメス分かんないぞっていう感じになりましたね。
まあそうですね。
あと4はちょっと4様のイメージある
し、ね、ありますね。あります。
それからあ、ごめんなさい、サンサンとヨンヨンですね。サンサンとヨンヨンが中性的なイメージがあるなという感じがありますね。で、アンアンとノンノンは私のイメージもあって女性かなという感じ、
女の子っぽい、
はい、でケンケンが唯一男性かなということになりますよね。で 2x4 ネイビングからはこれしか残らないということになりますよね。ということは、メスの場合はアンアンかノンノン、
うん、
でもアンアンかノンノンって言ったらなんかねすごくミーハーなバブル世代かみたいに思われちゃうでしょ。なので私は、アンアンはそのまま雑誌の名前だけども、ノンノンは一応雑誌はノンノって名前だから、
ね、
ノンノンを私は残したい、で男性の場合はちょっと犬のイメージが被るけれどもケンケンを残したい。でメスパンダにはノンノン、
うん、
オスパンダにはケンケン、
うん、
これがやっぱり50音早見表から読み解けるわけですよね。まあ、ここまで聞いて子供の遊びかとねせせら笑ってる方もいるかもしれませんけれども、もうちょっと聞いてほしい、
はいはい、
暇を持て余したアナウンサーのタームでもう少し続きますよ。でもちょっとねいまいちイメージインパクトが弱い、
は
あ、そこで実はこのパンダの名前について去年の夏、
はい、
2010年8月、
はい、
朝日新聞の読者の声の欄でちょっとした議論があったんですけども、その議論を受ける形で8月8日付の朝刊である中国人ジャーナリストはこう記事をまとめています。
はい、
東京上野動物園に2頭のパンダがやってくることに触れた千葉県の女性の投稿があったという書き出しで始まるんですけれども、
はい、
何が言いたいかというんですけれども、パンダが日本に寄贈された場合ならば日本への帰化と見てもいいだろうが、この2頭の滞在は繁殖研究を目的とした公務出張だ、興行のために頭がしばらく外国で活動するのと同じことなのだ、
ほうほう、
日本の名前を勝手につけられるなんてパンダが人間の言葉で意思表示できるなら抗議しているところだろう、そういう論調なんです。日本に来るというだけで生まれた時からの名前を捨てなければいけないのか、中国名のままでいいのではないかというような論調が展開されているわけですよ。さあ How about you ってことだよね。こういうちょっと議論がありましたということを踏まえるとじゃあどうなるか、
はい、
賢明なリスナーの皆さんはもうお分かりですね。中田さん眠いんですか。
いえ困っちゃったなと思って。
パンダは日中の友好の象徴であるということはよく言われているし、少なくとも中国はそのつもりであろう、
うんうんうん、
しかし公益財団法人東京動物園協会は1月23日の締め切りで名前を公募している、
はいはい、
なので中国名の名前をそのまま使うというわけではなさそうだ。
そうですね。
でもこの論調を無視するわけにもいかないだろう、
は
あ、ということはうまい落としどころとして、
はい、
元々の中国名の一部を引用した形になると考えるのが自然ではなかろうか。そこで中国名がビーリーとシェンニュという2頭のパンダ、
はい、
これを上野の歴史 2x4 ワンワンニャンニャン形式に戻すと、
はい、
ビーリーの場合はビービーかビーリー、
はあはあ、
シェンニュメスパンダの場合はシェンシェンかニュニュになるだろう、こういう結論になりますね。いかがでしょうか。
そうですね、
うん、
はい、
なるんだ、ずっと考えたからそうなの。
そうかそうかそうかそうか。シェンシェン、
シェンシェンかニュニュ、
ニュニュ、
シェンニュだからね。
そう、ニュニュ、
ニュニュかな、
うんはつかない
ね。そうですね、
はい、
シェンシェンかニュニュ、
男の子はビービーかビーリー、なるほど、うん、
というこういう2案が生まれてくるんですかね、
はいはい、
アプローチとしては、
はい、
まとめますよ、
はい、
まとめると、
はい、
私の予言といたしましては、
はい、
さっきの50音早見表から拾ったオスの場合は、
はい、
ケンケンか、
はい、
折衷案のビービーかリーリー、
はい、
でメスのパンダは50音表から拾ってきたノンノンか、ノンノン、折衷案のシェンシェン、この5点予想でいかがでしょうか。オスパンダはケンケンかビービーかリーリー、
はい、
メスパンダはノンノンかシェンシェン、
シェンシェン、ニュニュの方はニュニュの方は
ニュニュの方は、ね、ちょっと ね、ないかなっていう感じがありますね。
ノンノンかシェン
シェン、
ケンケンかビービーかリーリ
ー、そうですね、3週間後か1ヶ月後ぐらいになると思いますけれども、
楽しみだな、
これでねほぼ間違いないと思いますね。実際すでに公募形式という形で広く命名してくださいということを呼びかけて、もうすでに2万通近くの応募があったそうで、締め切りが1月23日だったんですけども、私も早々にハガキを送っております。
送りましたか、
はい、
送りましたか。
ただオスメス一頭ずつ一つずつ名前が書くようになっていまして、今回私の場合はオス3点メス2点の予想なのでね、最後の1枚メスの名前が一枠空いちゃったんですよね。福江の前で最後まで迷ったんですけれども、ここまでねリズメでやってきて最後に妥協案書くのもねなんか納得がいかないので空欄で出そうかなと思ったんですけどもね。
3つずつ候補書けるんだったんですか。
1枚にオスメス1候補ずつ書けるんで、私は3枚のハガキを送ったんですけども、メスが2点予想になってるために最後の1枚のメスの欄が空欄になってしまった。
そういうことですね。
でやっぱりもう最後はねリズメでやってきたんだけども、最後はもうインスピレーションだよね。
それは何になったんだ。
その時ちょうどあのテレビのワイドショーで韓国の人気グループカラの皆さんが給料が安いと言ってあの事務所とトラブルになってるっていうニュースが延々とやったんで、最後の1候補は、カラカラにしてみました。まあ結局、まあ、最後当てずっぽうなんですけども、でももしカラカラが名前になったら、私を本当に予言者と呼んでください。公開は3月下旬、その時に名前も発表されるということですから、繰り返しになりますけど、オスパンダがケンケンかビービーかリーリーね、でメスパンダはノンノンかシェンシェンかカラカラ、これ 33% の確率で当たりますから、本当に。あとちょっとね意味が分かんなかったって人個人的にメールして全部返信するから。どうぞよろしく。話長くなりました。今日のメッセージテーマはこちらです。